本日の聖書箇所は使徒の働き19章8節から20節です。使徒の働き19章8節から20節273ページ。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて、毎日テラノの講堂で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り、悪霊も出ていくほどであった。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって、試しに主イエスの名を歌え唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家から逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き、主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。本日は以上の箇所から主イエスと主イエスとの真実な交わりと題しまして、鈴木牧師から説教いただきます。
おはようございます。アドベントの第2週目を迎えました。今朝も皆さんと共にこの礼拝の恵みに預かります幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の歩みを守りくださり、新しい週の始め、こうして、今朝もあなたの御前に集い礼拝の恵みに預かりますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。使徒の働きの19章を読み進めておりますけれども、前回は パウロがアジア州の中心であるエペソの町に到着して伝道の働きが始まった場面を読みました。今日の箇所は3つの場面に区切られます。8節から12節、13節から16節、17節から20節です。最初の8節から10節にはパウロがユダヤ人の街道シナゴーグでそこに集うユダヤ人たちと神を敬う異邦人たちに神の国について論じてイエスこそ旧約聖書の預言したメシア救い主であると解き明かしたという場面です。パウロは他の町でもそうしてきたようにエペソの町でもまず神の民であるユダヤ人たちに伝道することから始めます。このエペソの街道は以前2回目の宣教旅行の最後に少しだけ寄って福音を分かち合ったことのあるところでした。その時は少ししか滞在できなくて人々からもっと長くとどまって話を聞かせてほしいと頼まれたのでしたが、今回は3ヶ月間このエペソの街道にとどまってパウロは大胆に福音を語り彼らを説得しようと努めたのでした。人々から待ち望まれていたこともあり、この街道での伝道はかなりの成功を収めたようです。ところがここでも一部の者たちが福音を拒み、激しくこれに反対したのです。9節。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて、毎日ティラノの講堂で論じた。この道とはイエス・キリストを信じる信仰のことです。使徒の働きの中で何回か登場しますが、最初の頃キリスト教はこの道という名称で呼ばれていたそうです。このような宣教の成功に伴うユダヤ人の拒絶をパウロは幾度も経験してきていましたから、想定はできていたことだったでしょう。コリントの町でも激しい反対が起こると街道を去ってティティオユストという人の家に場所を移して伝道に取り組んだように、パウロはここエペソでもユダヤ人の街道で伝道することから身を引き、弟子たちをも退かせてティラノの講堂というところを拠点に伝道に励むことにしたのです。講堂と訳されているギリシャ語は今日のスクールの語源にあたるスコレーという意味で、スコレーというのは余暇、暇という意味なんですけれども、時間のある人々が集まって講義を受けたりする場所であったようです。パウロはティラノが使用しない時間にその場所を借りて伝道に使っていたようです。ある写本にはパウロは午前11時から午後4時までその場所を使っていたと書かれています。もしそれが事実であれば、パウロは自分の生活のために天幕伝道の仕事をして働いた後、人々が昼寝したり休憩したりする時間に福音伝道に励んでいたことになります。集まってくる人々も休憩時間を犠牲にしてパウロの解き明かす福音を聞きに来ていたことになるでしょう。このような伝道の働きが2年も続いたので、エペソとアジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたのでした。それほどまでに主の言葉福音は周囲に広がっていったのです。そしてそこには神の力強い助けがあったことが述べられています。11節から12節、神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであった。驚くべきと述べられていますように、こうしたパウロの手ぬぐいや前掛けというものを通して奇跡が行われるというのは私たちにとって驚き戸惑うものです。しかしここで強調されていますのは神が主語であるということです。神が物によって奇跡を行われたとしても驚き怪しむ必要はなく、神が人を通して奇跡を行われるのと大差ないと言えると思います。この場面からは 長血を患う女性がイエスの衣の裾、イエスの衣の裾に触れて癒された話や、この書の5章で使徒ペテロが通りかかるときにその影がかかるように病人たちが通りに沿って寝かされたという場面が思い起こされます。この特別な奇跡は困窮し藁にもすがるような人々、迷信的な人々に神が憐れみを持って応えられた出来事であり、またこの地域の人々を導き救おうとされている神の情熱の表れであると見てよいと思います。この神の驚くべき力ある御業、物を通しての癒しや悪霊払いが行われた結果、パウロの神と下で、パウロの神のしもべとしての名は響き渡って、彼を通して語られる福音に多くの人々が熱心に耳を傾けるようになっていったようです。反面、この物を通して行われた奇跡は人々の迷信的な魔術的な信仰を助長させてしまいかねない危険性も伴っていました。そうした問題が次の場面で述べられています。13節から16節。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって試しにシュエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。ここに登場するユダヤ人の巡回祈祷士は各地を巡回して悪霊払いを行う祈祷士でした。申命記の18章にあるように、元来ユダヤ教は呪術やまじないなどを厳しく禁じ、主なる神だけを信じより頼むように教えられていました。しかしこの当時、エルサレムから遠く離れたエフェソなどの地域においては土着の魔術、占いというものがはびこっていて、一部のユダヤ人たちは魔除け祈祷師として巡回して稼いでいたのでした。この祭司長スケワという名前は歴史の資料には見つからないそうですから、祭司長と自称していただけであったと思われます。おそらくは自分を由緒ある家柄のものと見せるためにそのように言いふらしていたのでしょう。当時のプリミティブ、原始的で迷信的な人々はまじないや占い、魔術といった考え方を持って暮らしていました。それは体系化されていない原始的な宗教、アミニズムのようなものだと思われます。病気や災害などの度重なる災難、抱えている悩みや将来への心配などが人間を限りない不安に駆り立てて、自分の人生を幸福と安全の方向に動かしたいと願わせ、それが魔除けや魔術的な力に頼らせるのでしょう。科学が発展した現代でもお守りや占い、風水や金運とかパワースポットなど魔術的なものが私たちの社会に蔓延しています。それはライト宗教とでも呼ぶべき、ライト宗教とでも呼ぶべき体系化されていない宗教、困ったり迷ったり心配になったりするときにだけ頼りたくなる超越的な力への信仰心のようなものだと言えるでしょう。このユダヤ人魔術師たちはパウロの述べ伝えているイエスの名によって悪霊を追い出そうとしましたが、失敗して命からがら逃げ出すことになりました。悪霊はイエスを知っているし、パウロのこともよく知っている、しかしお前たちは何者だと言って彼らに飛びかかりました。そして皆を押さえつけ打ち負かしたのです。ここに呪術と信仰の違いがはっきりと示されています。主イエスを信じる主体的な信仰を持たずに、その力だけを手に入れ魔術的に利用しようとしたため、彼らは悪霊を追い出すことができないばかりか、悪霊に打ち負かされ傷を負う羽目になったのです。17節。 このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き、主イエスの名を崇めるようになった。このエセマヨケ祈祷師たちの悪霊払い失敗の知らせはすぐに広まり、聞いた人たちを恐れで満たしました。そしてエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の皆が主イエスの名を崇めるようになったのでした。この事件は実会の第2回で教えられていますように、主の聖なる皆をみだりに唱えてはならず、主の皆は私たちが信仰を持って全く信頼を持って呼ばなくてはならないということを教えています。主の聖なる皆をみだりに、軽率に、また呪術的に唱えてはならず、主の皆は私たちが信仰を持って全く信頼を持って呼ばなくてはならないことを教えています。この19章では主イエスの名という言葉が繰り返し述べられています。イスラエルにおいては名前はその人の存在や人格すべてを表すものであり、神の御名とは神のご性質、御業、御力を表しています。私たちは主イエスの御名をまじないや記号のようにみだりに唱えるのではなく、そのご人格や御力を思い、ふさわしい尊敬と恐れを持って呼ばなくてはならないのです。そしてそのようにふさわしい畏敬と恐れを持って皆を呼ぶことこそ皆を崇めるということなのです。18節以降にはこの悪霊払い失敗の事件がもたらしたもう一つの結果が伝えられています。18節から19節。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。信仰に入っていた人たちの中から多くの者たちがやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。すでに信仰に入っていた者たちが異教的悪しき慣習を捨てきれていなかったというのです。実は古代から中世頃に至るまでエペソの町は魔法使いや魔法の書など魔術の中心地として有名でした。このエペソの教会がその異教的な飲酒や悪しき影響から脱して純化されるためにこの事件は用いられたのでした。この地の原始的で迷信的な悪しき勢力を制圧するために神は驚くべき奇跡を行われ、力強い主の皆の勝利を表されたのです。20節。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。パウロたちの熱心な働きと神の力強い御業によってエペソの教会は大きく成長し、アジア全体に福音が広がるセンターチャーチとなっていきました。この力強い宣教において私たちが目を留めるべきは教会の質的成長でしょう。私たちが目を留めるべきは教会の質的成長です。大切なのは主なる神への全く信頼、生ける主との真実な交わりを求めることです。そのことによって主の皆が崇められ、宣教は力強く前進していく。教会の質的成長が人数や規模などの外的成長をもたらすのです。しかし私たちは弱く、大きな困難や深い悲しみの中で神への信頼を失い、祈りを失ってしまう時があります。心には不満を抱え、喜びは消え、いつの間にか神の愛から離れて不安や苛立ちに支配されてしまうなど、霊的な落ち込みの中でサタンの攻撃を受けやすい状態に陥ってしまうことがあります。そのような時、私たちは主イエスがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りにいつも立ち返りたいと思うのです。それが今日の中心聖句に選びましたマタイの福音書6章9節です。 手法の内側に印刷されてありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。マタイの福音書6章9節、ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、皆が聖なるものとされますようにとは、神の清いお名前が軽んじられずに重んじられますようにということです。まじないや魔術は現世的な御利益を求めるものですが、私たちが生ける誠の神に祈り求めるのはそうではありません。私たちが父なる神に第一に祈るのは、自分の願望が実現することではなく、神の皆が崇められることです。そしてこのことは、生ける神との真実な交わりに生き、神の御心を求めて生きる私たち教会によって表されるのです。エペソの教会の人々はキリストを信じたのに、さまざまな邪念が、不純物が混ざっていました。しかし主を恐れ、主イエスの皆を崇めることによって、主との真実な交わりを与えられることによって、精錬された銀のように不純物を取り除かれ、主だけをより頼み、主の御心に従う教会へと整えられていきました。私たちも信仰に導かれたのに、この世的な価値観を合わせ持っていてしまったり、自分中心の考えを持ち続けてしまったりすることがあるのではないでしょうか。人からの評価ばかりを気にしたり、心にある寂しさや辛かった出来事に振り回されたり、主により頼むよりも自らの知恵や力により頼んでいたりといった具合に、主の身思いに反する不純物をたくさん抱えている私たちです。そのような私たちにとって、主から教えられた皆が崇められますように、皆が聖とされますようにという祈りをはっきりと言葉にし、自らの願いと生き方をこの祈りの先に向けることが本当に大切です。私たちにとって皆が崇められますようにという祈りをはっきりと言葉にし、自らの願いと生き方をこの祈りの先に向けることが本当に大切です。この祈りを心から祈り、すべてを明け渡す中で、私たちは不純物が取り除かれて整えられていき、教会は誠にキリストの愛にあふれる教会、神の恵みに生き、主にあって互いを尊び合い、主の御心に従う教会となっていくのです。ともすれば、私たちの祈りはそれを聞いてくださるお方の思いをそっちのけにした自己中心的な願いになってしまいがちです。また自分が困ったとき、思い出したように祈り始めるだけでは、一方的で身勝手な願いでしかないでしょう。しかし真の祈りというのは、そうした一方的な祈願ではなく、生ける神との霊的な交わりです。私たちは主イエスの救いの御業のゆえに、天地万物の創造主であり、永遠に生きておられる神を親しく父よと呼ぶ恵みをいただいています。真実な祈りは、この生ける神との霊的な交わりです。真実な祈りは、一方的に自分の願いを訴えるのではなく、祈りを聞き上げてくださる神の御思いを求め、自らの願いを神が望んでおられる方向に置く祈りです。そして神が私たちの思いを超えて最善の御業を表してくださることを信頼して祈る祈りです。主イエスは、私たちがまず祈り求めるべきは、神の御名が崇められることであると教えておられます。神の御名、すなわち神のご性質、御業、御力に思いを向けて、神の永遠の愛を覚えて、心から信頼して祈ることが、私たちに求められているのです。そして主なる神は、誠をもってご自身を呼び求める者すべてに近くいてくださると、聖書は教えています。この主との真実な交わりに生きるとき、私たちは神の御名をあがめ、余計なものが取り除かれて、感謝と喜びを持って心から主に従っていくことができるようにされるのです。 真実な祈りは、私たちの内面が取り扱われて霊的な成長をもたらし、宣教の前進をもたらすのです。お祈りいたしましょう。主なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。主イエスの救いの御業によって、私たちがあなたの子供とされ、あなたに親しく祈ることができます恵みを覚えて感謝いたします。今日はあなたがパウロを通して力ある御業を表され、エペソとアジアの大勢の人々があなたに立ち返り信仰に導かれた場面を読みました。エペソの信仰者たちのように、あなたを信じる信仰を与えられていながら、他のものに頼ってしまったり不安に支配されてしまったりする弱い私たちをどうぞ憐れんでください。どうか私たちがあなたの大きなご愛と身力に力を向け、あなたとの真実な交わりに生きることができますように、聖霊の御助けをお与えください。そしてあなたとの真実な交わりの中で、心にある余計なものを取り除かれて、あなただけをより頼み、あなたの御心を求め、心からあなたに従っていく私たちとならせてください。あなたの愛に結ばれて生きる私たちを通して、あなたの御名が崇められ、主の言葉の宣教が力強く前進していきますように、私たちを強め祝福してください。私たちの救い主イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで、賛美歌344番、捕らえたまえ我が身を、思って主を賛美いたしましょう。